コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は毎年行われているあの調査のデータが発表され、そしてそれ以外でもですね、日本の音声配信にまつわる非常に有益なデータが発表されていますので、それでは早速行きましょう。まずはホットトピック、
2025年2月28日オトナル公式リリースです。オトナル、朝日新聞社と共同でポッドキャスト国内利用実態調査の結果を公開。前年代の利用率でネットフリックスやフェイスブック、雑誌、アベマを上回る結果に。
こちらの調査は日本の音声広告の大手代理店オトナルと朝日新聞社が毎年行っている調査なんですね。調査内容は、インターネット調査ではありつつも、サンプル数1万というですね、非常に大規模なデータで、そして信頼のおける2社がやっていて、かつ毎年行っているということでは、日本の音声配信では最も信頼の高いデータということが言えますので、非常に頼もしいですよね。そしてその2025年版が発表されましたので、一次ソース早速見てみました。いやー、今年もですね、本当に骨太なデータがしっかりまとめられていて、本当に読み応えのある内容になっています。おおむね全体的な流れは去年と変わらないかなという印象ですね。例えばですね、ポッドキャストについてはやはり15から19という若い世代がですね、非常に多く利用していて、全体の 34% ということですね。これ TikTok とほぼ同じような割合なんですよね。あとはですね、ポッドキャストの聴取プラットフォーム、1位は YouTube、 2位は Spotify とのことです。これは世界的な傾向とも一緒ですね。あとは去年と異なるトピックとしては、ポッドキャストユーザーは非ユーザーと比べ選挙への参加率が高いというものです。海外のポッドキャスト、選挙に大きな影響を与えると言われていますよね。前回のトランプ大統領が当選を果たしたアメリカ大統領選でも、トランプ大統領は多くのポッドキャスト番組に出演したということが知られています。日本でもそうした政治への影響力というものは強まっていくのかなと思わせる内容ですよね。特に最近は TikTok や YouTube ショートといったように、とにかく情報のタイパ、コンパクトにショートにといったような情報主張が好まれている一方で、よりしっかりとした情報をキャッチしたいという時にポッドキャストは本当に有用なんですよね。そしてしっかりとした情報をキャッチしたいジャンルというのは政治、非常に相性いいですよね。ですからこの流れは絶対数はさすがに北米のようにはならないとは思うんですけども、やはりある程度今後も増えていくんじゃないかなと私も思います。そして一次ソースで私が興味深いなと思ったトピックはこちらですね。11ページのポッドキャストユーザーの在住地というトピックです。都道府県別ポッドキャストユーザーの割合 N=1721 というデータがあるんですが、見事にですね、都市部に集中してるんですね。東京、名古屋、大阪、福岡というところが非常に色が濃くなっていて、その界隈の都道府県は色がついてるんですけども、それ以外のいわゆる地方の都道府県はほぼほぼ真っ白なんですよね。ですので私も何度も言っているんですけども、アメリカでポッドキャストが普及したという中で車社会というのを引き合いに出されるんですが、だとすると日本の場合地方の方がね、ポッドキャストユーザー多くなってても良さそうなものではないですか。でもそうじゃないんですよね。ですからアメリカのことを引き合いにして、日本でもポッドキャスト音声配信が来る来るという論は私は、否定的なんですね。で、私はそう思っていたので、このデータも納得という感じがしています。ですからその通勤通学や首都圏のある程度意識高い系の人たちが効率的により深い情報を得るために使っているというユーザー像が私には腹落ちしますね。皆さんはどう考えますでしょうか。ぜひ一次ソース当たってみてください。そして、今週はですね、電通も日本の広告費に関するデータを発表しました。そしてその中でインターネット、ネットだけの広告費というものも発表がされています。ざっくりと数字を把握しておくといいと思います。引用します。インターネット広告費は3兆6500億円、前年比 109% となり、前年より3187億円が増加したということですね。ですからネット全体では3兆円の広告規模だと。で、その中でですね、 ラジオデジタルというジャンルがあるんですね。これはいわゆるラジオよりもさらにこう少ないものになるんですけども、そのラジオデジタルが34億円です。前年同比 121% ということですね。ですから増えてはいるものの34億円なんですよ。そして引用します。前年に続き、ポッドキャストをはじめとする音声メディアでのデジタル展開が注目され、ラジコを含むラジオデジタル広告への新規出稿数が増加したということなんですね。ですからまあラジコ、いわゆるデジタルのラジオとポッドキャスト広告含めた日本の音声広告は34億円ということなんですね。かつてコロナの頃にですね、音声配信くるくるということが話題になった、その時に引き合いに出されたある会社のある調査があって、2025年には日本の音声広告市場が420億円になるということが、まあ、楽観視された、そのデータが一人歩きしたことがあったんですね。でも、蓋を開けてみたらなんと34億円と、10分の1にも満たないということですね。これが日本の音声市場の現状です。34億円と言ったらですね、まあちょっとした会社、例えばソフトバンクとかが普通にサクッと出資してジャックできちゃう額ですよね。年間ですからね。ですから、例えばね、ソフトバンクとか、トヨタとかが年間34億つければ、1年間丸々音声配信の広告ジャックできちゃうんですよ。もうそのぐらいなんですよね、市場規模って。ですので、これから音声配信くるくるということを耳にした際には、この数字を思い出して、その方のおっしゃってるくるくるという根拠が正しいかどうか、皆さん自身で判断して、様々なメディアを扱っていくことをお勧めします。音鳴る朝日新聞の調査と、この電通の調査、ぜひ皆さん知っておくといいと思います。
ハッシュタグ、クリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2025年2月27日、ウェブメディアギガ人の記事です。YouTube のポッドキャスト、月間利用数が10億人を突破。
この番組でもたびたび取り上げますウェブメディアのギガ人。こちらがですね、YouTube に関するニュースを取り上げていました。YouTube、現在ではポッドキャスト視聴の、まあ、ナンバーワンプラットフォームになっていますが、その YouTube がですね、ポッドキャスト月間利用者数を発表しました。その数、なんと世界で10億人ということですね。いやーすごいですね。10億っていうとかなりインパクトありますよね。まあこれもですね、一時ソースをもし YouTube がね公開してくれてれば、まあまあおそらく北米とかそういったところに偏りはあるんだろうなという気はします。とはいえ、ナンバーワンプラットフォームの YouTube が10億人ということは、逆に言えば Spotify がね6億人とか、アップルが3億人とか、そんな数が、なんとなくは想像できますよね。そう考えますと、まあ全世界でね、20億人とか30億人とか、まあそういう数も想像できるわけですよ。ですので、実際ですね、私も、今 YouTube、スタイフ、ラジオトーク、Spotify、Apple、様々なプラットフォームに配信していますが、収益化できているのは、YouTube ですね。YouTube では毎月広告収益が入っています。ですからやっぱりお金の動きということでもコンテンツが集まりやすくなっていることは間違いありませんので、今後の Spotify の追撃がね、気になりますよね。Spotify は海外ではもうすでに YouTube と同じような収益化の還元を始めたところですので、それにポッドキャスターが集まっていくのかというところが注目されますね。ただ日本ではまだ来ていないのと、いや、でもね、来ない気はするんですよね。なんかね、全体的に日本の Spotify って試作が、まあ、なんか、あんまり来ないんですよね。そう。そして、海外の方ではもう収益化始まってますけども、結構ね、ハードル高いんですよ。ほぼほぼ人気ポッドキャストしかクリアできないんじゃないかという気はするぐらいのハードルなので、まあそういう意味ではですね、特に日本では、なかなか人気ポッドキャスターが集まるかどうかっていうのはね、微妙じゃないかなという、そのままであれば、まあ微妙じゃないかなという気はします。今後に注目です。では、どんどん行きましょう。今週はですね、ボイシーのファンフェスタ、オフラインでのリアルイベントの詳細が発表されました。2日間にかけて登壇される有名人、著名人の方が発表されましたね。ただ、この2日間のイベントで私が気になっているのは、開催場所は都内のユナイテッドシネマアクアシティお台場です。これ多分あれですよね。映画の試写会とかで有名人の方々がね、舞台挨拶に来るような、まあそういった場所だと思うんですよね。約300人の収容ができるという施設です。そして、 1日に4部、そして2日全8部に分けて開催と。そしてそれぞれの部ごとにチケットが発売されるということですね。ですから最も高い、まあ投資のチケットは VIP 席ですと、なんと10万円というプライスです。ただ、私の気になるところがここです。初日の第1部、10時半会場で11時開演、そして13時までなんですけども、第2部が13時15分会場を13時45分開演というように、それぞれの部ごとに2時間ということなんですけども、会場してから舞台が始まるのが30分なんですよ。で、30分で300人を例えば理論的にはこう入れ替えをする回もあるわけじゃないですか。これ結構なあのタスクじゃないかなと思うんですよね。30分で300人のチケットをさばくとなると、1分間にまあ10名ほどさばくことになりますよね。これ多分1列だと結構きつい気がするんですよね。私の知り合いに何人か尋ねてみました。すると、やっぱり2列ぐらいは多分必要じゃないかと言っていました。そして一時ソース当たってみました。まあ具体的にはボイシーに問い合わせてみました。すると、公式サイトには書いていない2時間ということは教えてくれました。そして入れ替えに関するスタッフの配置はお話しできないということでした。ただ、ロビーなど待機する場所はあるとのことなので、心配な方はですね、この入れ替え時間が心配な方は、やはり早めに行って待機されることをお勧めします。皆さんのお気に入りの方は登壇されるでしょうか？ぜひ公式サイト見てみてください。なお、ボイシーについては、ボイシー離れなどの話題が SNS で多く見られます。ただ、具体的に出ているネガティブ情報としては、ながら日経、ヤング日経といった人気番組が3月末でボイシーの配信を終了するということと、2024年、今年度もですね、4億円の赤字を出しているということのみですので、この番組では取り上げません。ただ、キャッチしている情報は、ニュースレターの方ではすべてリンクを掲載しておきますので、気になる方は見てください。スタンド FM なんですけども、今週ですね、吉本のオリジナルの企画の番組2つほど始まってますね。やっぱり吉本参加安定感圧倒的ですね。なんと、桂文枝師匠の番組も始まるということですよね。いや、これ、オールナイトニッポンとか、その日本放送とか、地上波レベルの話ですよね。いや、この辺は本当安定感ありますね。さすがですね。音声ライブアプリです。スプーンなんですけども、いやーこれ意外でした。報告するという、いわゆる通報機能。これ、直接通報の機能、今までなかったんですね。それができるようになったとのことです。それから、3月も新人の DJ 育成プログラムが開始するそうです。SNS 広告とかにも、その、収録配信の広告をね、スプーンはね、しっかり出してるんですよね。本当やることやってる。ラジオトークとかスタンド FM とかで収録配信ってなかなか聞かれないじゃないですか。でも、スプーンはそういうの分かっているんだか、ちゃんとね、広告を出して誘引してくれてるんですよね。その辺はね、ほんとさすがだなと。音声配信プラットフォームで黒字化してるだけあるなというのは本当思いますね。今後も注目です。ラジオトークはルーキーフェスの結果が発表されてましたね。それからサイバーエージェントのアワー。今週もですね、VTuber、V アーティストのリアルライブのインタビューやプレイリストが公開されていました。あとはですね、海外の話なんですけども、iHeart という海外では大手のプラットフォームなんですけども、この iHeart がカタール政府の広報局と提携して、地域のポッドキャストハブを設立ということですね。北米以外の世界進出を着々と広げているという感じですね。海外勢ではこうした iHeart ですとか Acast と、言った Spotify 以外のプラットフォームが着々とですねビジネスの網を広げているというのが現状です。それから国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、今月はですね体作りリッスンという体作りに関する配信テーマを募集する企画が始まっています。興味ある人は配信してみてください。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年2月26日公式リリース、他からのニュースです。海藤愛子の就活エール、ポッドキャスト開始、トーフル対策や留学体験の新ポッドキャスト開始。
今週はですね、どれというわけではなくて、こんなジャンルのポッドキャストが2つほど始まっていますよという話題です。1つがですね、海藤愛子さんの就活エールポッドキャストです。こちらはですね、 Apple Podcast など主要プラットフォームで配信されている文化放送のポッドキャスト配信番組です。就活エールということで何本か私も聞いていましたけども、まあ海藤さんのね、非常に丁寧な聞きやすいお声で、就活に関する様々なトピック、そしてゲストなどを交えたトークが展開されるという聞きやすい番組になっています。そしてもう一つがですね、TOEFL、あの英語のね、資格、TOEFL の対策のポッドキャスト番組が始まっています。みんなのTOEFLラジオ配信開始と、こちらは ETS ジャパン、TOEFLのテスト日本事務局が制作、配信をしている、まあ、ある意味公式番組です。そしてですね、内容なんですけども引用します。TOEFL を受験して留学の夢を叶えられた大学生のリアルな留学体験談をお届けする新ポッドキャスト番組。この番組を通して世界中の大学でTOEFLのスカオを使って学んでいる大学生たちの様々なストーリーをインタビュー形式でお届けし、学習のきっかけや留学準備に役立てていただけることを目指していますということですね。いやー、この立て付けもさすがですね。聞いてくれたリスナーの方がどうして欲しいかというコンセプトがね、本当にしっかり立てられていますよね。そしてここにも書いてありますように、まあ大学生に向けたということですね。前半で紹介しましたポッドキャストの調査でもありましたように、結構経営者とか意思決定層がポッドキャストは比較的多く聞いてるというデータがあります。そういう意味で、今の大学生、新卒、生も面接とかの話を聞くとね、ほんとね、就活今大変ですよ。どのぐらい大変かというと、面接をするときに一番最後にほら、最後に何か質問ありますかっていうお約束の定番の質問あるじゃないですか。あれなんかも結構ね、何パターンかあらかじめ用意しておいて、かつ、IR 情報とか経営者目線での質問も全然ありみたいな、そういうのが飛び交うぐらいなレベルらしいんですよね。家族に聞くと。いや、すごいですよね。そう。だから、就活の時点でもう経営者目線の意識高い話を要求されるということらしいんですよ。そういう意味では、ポッドキャスト非常に相性いいと思うんですよね。意思決定にまつわる非常に重要な情報を深く知れるということですので、そういう意味でこの新卒へのポッドキャスト今後もね、増えていきそうな気はしますね。一社会人が聞いても本当に勉強になりますので、海藤さんのポッドキャストなども、勉強になりますのでおすすめです。皆さんもぜひチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。大久保佳代子さんのね、ポッドキャスト非常に人気ですけども、リアルイベントね、品川で行われましたね。それから、サイバーエージェントのアワの公式番組もオフラインのイベントを開催しています。いやー、本当音声配信のリアルイベント増えてますね。氷商売ラジオという人気ポッドキャスト番組がありましたが、こちらもですね、公開収録をして、そしてですね、かなりゲリラ的に行われたそうなんですけども、リアルの収録をして、ビデオポッドキャストとしてリアル配信をしたところ、まあ、1000人近く視聴したということらしいんですよね。いやー、だから、いわゆるトークバラエティが、コンテンツとしては非常に集客力があるということの証左だと思うんですよね。今後もこうした動き、本当増えそうな気がします。海外の話題です。トランプ大統領の話題が毎日つきませんけども、すごいですね。FBI 調査官になんと、ポッドキャストの有名司会者が任命されたということですね。いや、だから本当ね、ポッドキャスト、アメリカだと政治的には注目されてるんですね。オーディオコンテンツです。今週ですね、オーディブル、オリジナルコンテンツ出てますね。女優の足立由美さんの朗読で、霧を払うが配信開始されています。あと制作周りですと、今週ですね、たまたま発見したんですが、ポッドキャストプロデューサーのコンさんのポッドキャストで紹介をしていたんですが、ローカルナイト日本というポッドキャストがありまして、そこがですね、長野県塩尻市でポッドキャストが収録できるような、そんなゲストハウスをですね、開業するという話題が紹介されていました。いやー、収録スタジオね、東京東中野のバー雑談ですとか、あとは、ゆる言語学ラジオさんのね、ゆる学徒カフェかなとか、リアルのイベントを後押しするような、そういった収録スタジオ、にわかにブームとなりつつある気配ですけども、ローカルでもね、そんな流れが増えていく、そのきっかけとなるかもしれませんね。今後に注目です。あと、ガジェット関連ではですね、今週すごいんですよ。鹿島建設って、ほら、ゼネコンあるじゃないですか。鹿島建設が、音響の、まあ、空間を作るというところと絡むんでしょうね。立体音響のスピーカーを発売するらしいんですよ。オプソーディスというブランドなんですけども、 なんとそのクラウドファンディングをやって支援金が6億円を突破ということらしいんですよ。いやこれね聞いてみたい。あの立体音響ってね、あの本当すごいですよね。なんか一度体験しちゃうとやっぱりね、もう普通の音響がね物足りなくなっちゃうんですよね。でそれがねこのオプソーディスっていう立体音響スピーカーはむちゃくちゃコンパクトなんですよ。なんだろう、サランラップの横長の棒、あれの二回り大きいぐらいのサイズなんですよね。いやーだからね聞いてみたいですね。皆さんも興味あったらぜひチェックしてみてください。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2025年2月25日、ボイシー公式 X の投稿です。キューピーがお届けするみんなに嬉しいグリーンキューピーチャンネルと3日間連続タイアップ企画を開催。
今週はですね、ボイシーのいわゆる企画広告の、番組を紹介したいと思います。マヨネーズなど調味料を販売していますキューピーあるじゃないですか。そのキューピーのですね公式ボイシーチャンネル、みんなに嬉しいグリーンキューピーチャンネルというチャンネルがボイシーにあります。そこでですねボイシーの人気パーソナリティお三方と3日連続のタイアップ企画を配信するということですね。2月26日から28日、3日間で作家の越川真嗣さん、モンテッソーリ教師の昭恵さん、佐々木俊直さんという人気パーソナリティが気になるプラントベースフードを配信するということですね。このグリーンキューピーチャンネル自体もフォロワーが1101人いて、そしてですね各配信トピックもチャプター数が4ある中で再生回数が700とかなので、まあ1再生200回ぐらい聞かれてるとは思うんですけども、それなりにね企業の温度メディアチャンネルとしては比較的聞かれてる方じゃないかなと思うんですよね。でそういったところに人気配信者がねコラボ企画としてまつわるエピソードを話すというところは、キューピーのブランドやそのコンセプト、パーパスなどを広げるというところでは非常に役立つんではないでしょうかね。なかなか数字で指標で測りづらいチャレンジではあると思うんですけども、とにかく音声配信というのは深くより知るということがしやすい媒体なので、そういったことを活かした企業の長期的なチャレンジが継続されていくといいんじゃないかなと思います。ラジオ広告とかでもほら、時報の時に株式会社ペケペケが何時をお知らせしますピッピッピッポーンみたいなラジオ広告あるじゃないですか。あれもですね、あの1年間やると本当ね、自然検索増えるらしいんですよね。あの自然検索というのは要は Google 検索などでその企業名をズバリ検索してそのホームページにたどり着くという集客なんですね。これでもある意味最強じゃないですか。何かをしたい、その時にすぐにその会社名を想起してすぐに検索すると、要は比較されないわけですよ。ですので音声広告って本当にその長期にブランディングしていく時におすすめな媒体なので、こういうねキューピーさんのチャレンジはね、あの継続されるといいなと思いますね。皆さんもこういった企業のブランドコラボ企画ぜひぜひ注目してみてください。ではどんどん行きましょう。冒頭で紹介しましたデータ以外も今週はですね結構ねいろんなデータが出てるんですよね。例えばこちら、リッスンノートという世界ナンバーワンのポッドキャスト検索エンジンがあります。こちらがですね定期的にデータを発表しています。そして今週興味深いデータが発表された、それがですね AI 生成のポッドキャストの削除の数なんですね。いやこれすごいですね。この番組でも AI が自動生成した番組というのをたびたびね紹介してきました。で一方でそれはフェイクであったり、まあスパムであったりする可能性もはらんでるわけじゃないですか。でこの検索エンジンは当然そういったスパム的なポッドキャストは排除したいですよね。で、その数がなんとすごいですね。去年の10月は2000を超えてるんですよ。去年の10月が2000を超えていて、11月、12月、1月も、2000超えてますね。すごいですね。いやー、ですから、Spotify なども確かこういったスパムにはかなり手を焼いてるということを聞きます。そして音声で言えば、いわゆる AI の合成音声のフェイク音声って本当に今高性能で見分けつかないじゃないですか。聞き分けつかないじゃないですか。ですので、プラットフォームの自助努力も大事ですけども、我々もね、リテラシーを上げて悪意のある配信には注意を払いたいところですよね。それから、オートバンク、オーディオブック JP もデータを発表してました。何でも3月3日、耳の日 はどうやらオーディオブックの日ということで制定をしているそうで、オーディオブックの認知度 59% で、やはり今年もですね、若干上がっているということだそうです。そう、私もですね、ポッドキャストとかを聞く以上に、オーディオブック、まあ電子書籍を読み上げで聞くということも、やっぱりよくするんですよ。とにかく音声というのは耳からだけなので、集中して情報をしっかり取り込みたいという人にはぴったりの媒体ですので、オーディオブックも、特に海外では市場非常に伸びてますので、この市場も、徐々に増えていくんだろうなというふうには思います。ただ日本は人口がね、とにかく減るので、爆発的というのはないかもしれませんけども、認知としてはね、やっぱり広がっていくんじゃないかなと思いますね。という裏付けとなるデータが発表されていました。それから AI 周りでは、今週はですね、すごいですよ。イギリスの1000人以上のミュージシャンが一つのアルバムを発表しました。そして今、Spotify でそれが聞けます。一時ソースを聞いてみました。すごいですね。無音なんですよ。環境音しか流れないんですよ。雑踏みたいな。すごいですね。で、私は知らないですけども、その有名な1000人のアーティストの名前がずらーっと連なってるんですよ。これ何かと言いますと、AI 楽曲の著作権など、そういった、法改正に抗議すべく、有名アーティストが、まあ、アンチテーゼとして、もう無音のアルバムをリリースしたということらしいんですよね。いやー、だから学習される側としてはですね、本当その AI でスパム的に作られる曲が逆にね、収益を上げたりするというのはね、本当ね、困ったものですから、まあこういうこともしたくなるのはね、抗議の意味としてこういうことをしたくなるのは本当わからなくもないです。でもこういうのを本当に実際するのが本当海外だなって感じですよね。ただね、その AI が作った曲を聴くのかと思う人もいるかもしれませんけども、やっぱりね、Spotify や YouTube などのものすごく膨大なユーザー数のいるプラットフォームでは、まあ、検索でたまたま引っかかった、まあ誰かのアーティストの模倣をしたような AI で作ったサウンドやポッドキャストとかが聞かれちゃうことはね、ゼロじゃないんですよね。で、当然その一部収益がご本人からは減っちゃうということはね、やっぱりね、危惧すべき状況だと思うんですよね。プラットフォームだけでも限界があるでしょうし、まあそういう意味ではね、やっぱりみんなでこれ議論はしなくちゃいけないということは思います。実際ですね、吉本バナナさん、音声配信ではないんですけども、電子書籍を吉本バナナ名義で勝手に作られて、Kindle などにアップロードされているということらしいんですよね。で、まあ、そういうもう明らかに悪意のある書籍はともかく、AI でこうね、スパム的に作られた書籍もね、ランキングを席巻したりもしてますよね、Kindle もね。だからその生成 AI で作られたものを、最近ですね、星新一賞かな？なんかその文学でも最終ノミネートまで残ったみたいな AI 作品が出てきたことは出てきたんですけども、なんかね、悪意を持って作られてるスパム的なものをうまくね、仕組みとして除外できる、本当のそのアーティストが収益をね、目減りされないような仕組みができないかなというのは思いますよね。そのためにも我々が関心を持つということがやはり大事ですので、今後もこの番組では AI に関するいいニュースも悪いニュースも光も影も取り上げていきますので、ぜひぜひ今後も聞いてください。ちなみにその他マーケティング界隈の話題では Kindle の話題が興味深かったです。というのも Kindle 本出してる方朗報です。Amazon の Kindle の中のページに広告を出すことが個人でもできるようになりました。KDP 日本の著者向けスポンサー広告サービスの提供開始を発表ということです。もう日本語ページの公式サイトもできていますので、興味ある方、Kindle 本を出版されている方はぜひぜひ広告出稿してみてはいかがでしょうか。関連する書籍のページなどに自分のね書籍の広告が出せれば多分それはシナジーあると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。緩いながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニューズピックスで音声配信にまつわるニュースの解説コメントを投稿しています。それぞれフォロー登録していただきますと励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。いよいよ3月ですね。新年度に向けてこの番組もいろいろとリニューアルのアイデアをねりねりしているんですけども、何か4月になったら新しいことを始めたいと思いますが、そのうちの一つとして毎回この最後の小ネタあるじゃないですか。これね、思いつくときは結構あるんですけど、いざ収録しようと思うと忘れちゃう。これね、なんとかならないですかね。なんかいいメモる 方法ないですかね。アイデアある人いましたら、ぜひレターやメンションなどしていただけると嬉しいです。天気のいい週末が続きますね。皆さん素敵な週末お過ごしください。次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。